神戸からの発信、今日2人目のゲストは先ほどちらっとご紹介いたしましたけども、元長田区の主任児童委員をしておられまして、今も他の方面でいろいろご活躍です、田村みどりさんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
田村さんは民生委員をもう10年以上やっておられたわけでしょ。
はい。
震災の時はどうでした？やっぱり民生委員でした、は
い、そうです。平成6年に主任児童院っていうのが発足いたしましたから、でその中で、では何をするのかって言いましたら、主に民生委員の中でも主に子どものことに携わってほしいということで、それで平成6年の1月1日から、はい、任命を受けました。
あ、そうですか。はい、
ですからその翌年ですね、ですからいざじゃあこれから頑張ろうかっていう時に、まだ暗中模索の中でしたけども、とにかくもうそういう震災に遭ってしまったので、それではじゃあどういうふうにしたらいいかということで、何にもマニュアルも何にもありませんから、もうそれぞれがもうその地域で、ここに必要とされることを見つけてはしていかなければいけないということで、させていただいたんですけども、私のことでやさせていただきましたら、はい、まず学校に、学校とか児童館とかそういったところに被災された方が集まりました、で親たちはそれぞれがいろいろと飲み水、もちろん私たちもその飲み水だとか食べ物だとかっていうのを皆さんにお配りしたり、いろいろしましたけども、子どもたちはじゃあその親たちに、なるべく迷惑かけないようにと、小さいながらにも、これは、大変なこと今起きてるんだっていうのは小さいながらにも分かってるんですね。であまりわがままも言えない、そういったこともあちこちで子どもたちのことを見てましたので、ああこれはちょっと子どもたちかわいそうだな、もう笑顔がなくなっていくなと思いまして、ですからもう仮設住宅とか校庭とかの隅の方で、もういろんなところの場面で子どもたちには家にあった本をちょっと読み聞かせしたりとか、そんな困難をさせてもらいました。
震災当初は、はい、仮設できるまではまさに学校とかそういうところのいわゆる避難所で、
そうです、
ね、大人がいっぱいおるけれども相手にしてもらわれない、子供だけがじっとおったということありましたもんね。
そうですね、ですからもう邪魔にならないようなところって言いましたら、もうそれこそ青空教室じゃないですけども、もうそういったところで子どもたちを集めては、存在したりとか、あとハンカチ落としって言いましても、お水がねもう貴重な時ですから、そんなハンカチ汚したからすぐ洗えることもありませんから、ですから近くにあった木切れをハンカチに見立てて、で棒切れ落としとかってしましてね、そんなことを遊んだりしたんですけども、
考えたらその方が AI デーが出ていろんなことできますもんね。昔僕ら子供の時そうでしたもんな。
そうですね、
おもちゃなかったからなんかかんか考えて遊んでましたもんね。
そうですね。でそんなところで子どもたちの笑顔を見る、でそうしましたら私たちも子どもたちの笑顔で癒されてたんですね。実はもう一生懸命もう毎日毎日もうそれこそもう飲み水だやれ食べ物だっていうのをあちこちに配布したりなんだりで、もう本当に疲労困憊の毎日でしたけど、でも子どもたちのそういった笑顔を見て私たちも癒されてるということがありました。
確かに子供の持っている力といいますか、はい、ありますね、本当ね。
ありますね。
それはそうと、はい、田村さんご自身、
はい、
お家はどないでした？
実はねもう基礎がもうずれてましたから、もう全開なんですけども、もうその当時はなんか屋根の瓦が一枚も落ちてないということで、中がぐじゃぐじゃでもう外側からこう見て判定をしたのが一部損壊だったんですね。で後で申し立てっていうこともそれももう時期がもうずれてたんですけども、ただ永田の方はもうすごい大火事があったりなんだりしましたから、うちの主人は人がいいと言いますかね、ええやないか、
遠慮してたやな、
うちは屋根が ある、うんうん、でまあずれてるとは 、うん、言ってもまあまあなんとかできると、うん、もう下のねもうもう方の人たちも本当に焼けたりもうね全開でも本当ぺちゃんこになってる、うん、それを思ったらまだまだ屋根がついてるえやないかっていうことで、まあ、それこそ助成金は
一銭もいただかず
一銭もいただきませんでしたけど後
になってしもた、
はい、
でもまあ、いやそういう方多いかも分かりませんけど ね、
そうですね。でもまあ巡り巡って、うん、私たちがこうやって元気にさせていただいてるのも、うんうん、まあそういったねなんかのおかげもあるかななんては思ったりもしてま す、うん、
そ
うですね、はい。
そしてその毎年1月には、
はい、
近所の学校でお話しされるんですって、
はい、そうですね、はい、
それどちらの学校ですの？
あ、室内小学校です。
校区はそちらになるわけですね、
はい、私の住んでいるところの、まあ、担当区域といいますか ね、そこが室内小学校になりますので、ほうほう、うん、ですから毎年1月17日前後の日曜日ですね、うんうんうん、で今年は1月の13日の日曜日にまあ、防災教育といいますか防災学習ですね、うんうんうん、はい、日曜参観も兼ねてますので、
だいたいどこの学校もその前後にやりますよね。
そうですね、うん、ですから震災復興餅つきとかって言いましてね、ほうほうほう、お餅つきも地域の人たちと親御さんと子どもたちとで、うんうんうんうん、みんなでお餅つきをします。で授業参観があった後に、うん、お餅つきをみんなでして、はい、ということをして、そして地域のつながりも持ってるんです、はい、
今写真持ってこられた写真拝見してるんですが、はい、教室で生徒さん子どもさんを前にしてお話してはりますやん、はい、これはどんな話されるんですか、は
い、毎年小1年生ですね、うんうんうん、1年生のお子さんと、はい、授業参観に授業参観ですからねこの日は、うんうんうんうん、ですから1年生の親御さん、
はい、
ご家庭の方々が一緒に見てまあ、勉強といいますかそうやって聞いてくれてます。で私もその震災関連の紙芝居とそれから私の体験談を、はい、話させていただくんです。
例えば具体的には、はい、まあ、体験でもいろいろあるし紙芝居でもいろいろ、どんな話、中身はどんなんですか？
はい、まず紙芝居の中身は、うん、日曜日に、親子で、デパートに行きました。でその時に、ぐらっと地震が来ました。じゃあどうしたらいいのかな、お父さんとお母さんみんなで考えて、でお父さんが非常口、あそこに非常口があるから非常口の方から慌てない、慌てないというか、うん、まあ、人を押しのけていくじゃなくて、うんうん、順序よく行くと大丈夫かなとかって言ったりとか、ね、そういった内容とか、うんうん、あとは遊園地で遊びました。でその時にやはり地震が来ました。でそれがその遊園地が海辺の近くです。そうしたら津波があるかもしれない、うんうん、そういった時にはどういうふうにしたらいいかなとかっていう、そういった内容の紙芝居を、うん、します。はい、
あとはその田村さんご自身の体験を含めて、
そうですね、うんうんうん、はい、
子供聞いてます？
それがね、うん、前に
失礼な話ですけど、
いやいや、まあ、この写真はねたまたまいい写真かもしれませんけどね、うん、ご覧になって分かると思うんですけど、身乗り出して聞いてますでしょ、うんうん、結構ね聞いてるんですね。
そうですか、
はい、それとやはり私たちがその当時今はこんなに道も何も綺麗だよ、うん、だけどもその道がもう1メートルぐらい段差ができたとか、うんうんうん、電線がもう切れてもう火花が散ってたんだよとか、そういうとこ、そういったことを、まあ、写真も踏まえて話しますと、
う
ん、子どもたちがって言うんですね。
いや、それは体験談が一番強いですわな、
そうですね、
うん、
で私も横浜からこちらに嫁いできましたの で、
そう
です、
はいはい、
で当時は、うん、地震のない方に神戸にお嫁に行くのいいねっていう、うん、言われたんですけども、もう私も小さい時からその地震の時にはこうしなさいよなんて、うん、明治に生まれのおばあちゃんからよく教えてもらったんですね、はい、でその時にはぐらっと来たらまず火の元、うんうんうん、でも火の元はまあ大人がするけどねって、だけども逃げられるように、うん、ドアは開けないといけないみたいなことを言うんですね。それと逃げるときは慌てても履物だけは何でもいいから持って逃げるとか、でも慌てて逃げたらいけないよとか、ガラスのそばは危ないよとかね、そういったことを教えてくれたんです。でたまたまその117の震災の前日ですね、なんかうっすらとこう なんか地震があったらしいんです。あの体感は私もしてないんですけども、
揺れたんですかね、
実は私 の、 あの娘がその当時高3だったんですけども、あの一人で、あのちょうどあの母が四十九日で、あのろうそくとかそういったあのお線香とかずっと灯し続けてなきゃいけないっていうのがありましたね。ですからそれのお守りをしてたんですね。で、あのなんかグラッときたから、いつもお母さんがなんとなく教えてくれたなっていうのを聞いてたみたい で、 お線香をもう素早くあの灰の中にあの折ってパッとあの入れて、でなんかガスの元栓閉めて、でこう待機したみたいなんです。でそれを私が戻ってきた時に、あのお母さんこんでね、だから私こうしたわよみたいなことを言うんですね、すごい大げさだけど、でもその、その、 あの準備はねすごい大切なのよなんて、ね、まあ、あの半分はちょっと大げさみたいねなんて思いながらもしてたんです。
いやしかしすごい、あの、はい、そんな16日の日ですよ、それは。
そうなんです、そうなんです。
翌日大きな来た、
そうなんです、はい。それであのなんか虫の知らせといいますか、いつもでしたら私はあのその仏間のところで一人で寝るんですけども、娘がお母さん一人だったら寂しいから私も今日はお母さんの隣に寝てあげるみたいなこと言うんですね、でなんて言いながら、じゃあ、まあ枕並べてたまには寝ようかって言って寝たんです。でその朝方に地震でしたから、もう思わず母性本能って言いますか、娘の上に追いかぶさったんです。でそれで私は命が助かったんです。っていうのは、私が一人でそのままのほほんと寝てましたら、あの重たいタンスの角、仏壇の角みたいなその辺が、多分私の頭顔あたりに、あの顔とか胸とかに倒れてきた、そういう状況だったんです。で後でも明るくなってから、もうゾッとしましたけどもね。でその時に、本当に娘の上にね追いかぶさって、本当これは何だろうって思いましたね。
考えたら不思議ですね。
不思議です。
田村さんご自身はお嬢さんをかばう、お嬢さんの命を助ける感じでこう言ったのがかえって助かったわけ、
そうなんです、もうですから娘は私が命の恩人なんて言ってますけどね。でそのことをこう、あの、この日曜参加の時に、あの紙芝居の後とか、そういった時に話しますとね、親御さんもふーんってね、こうすごい納得されて聞いてるんですね。ですから、まあ、あのそういった時に教室学校では先生とどこが危ないのか、じゃあどういうふうにやって身を安全をね守ったらいいのかなっていうのは、あの気をつけるのは先生としようね、そしたらお家に帰った時に、お家ではじゃあお父さんお母さん、お家のおじいちゃんおばあちゃん、お家の人たちとどこが安全なのかな、グラッと来たらどうしたらいいのかなっていうのを、お家の人たちと一緒にまた、あの話し合おうねって言ったりして、そしてあの防災学習をあの毎年しております。
そうですか、
はい、
いやこれはしかし、あの初めに出ていただきました加藤さん、今横で聞いていただきましたけども、
いいお話ですね、本当何か神様が、いるようですね。
そうですね、
はい。
まあ、それと、ね、さっき加藤さん、あのそういう時には子どもさんに本をプレゼントするんだという話もありましたでしょう、
はい、
これ田村さん、やっぱり子どもは、その難しい本も大事かもしらんけども、あんな緊急な時はそんな難しい本いりませんもんね。
そうです、ですからもうごく簡単なあの絵本ですね、絵本の読み聞かせ、心のケアとしてあのさせていただいたんですけども、あの現在はあの長田っ子サポート隊ということで、あの乳幼児の親御さん、子育て中の親御さんとか、あの小学校には出向いては、あの小学校の1年生から3年生、今学校の方の要望では4年生まで読み聞かせしてほしいなっていうこともあるんですけども、あのそういったことで、あの絵本の読み聞かせ、本の読み聞かせ、紙芝居など、あの小学校とか児童館とかではしております。
加藤さんはそのユネスコで、その例えば学校に本プレゼントしたりするのボランティアやってありますけども、読み聞かせとかそんなのはあまり、
それはまだ今のところしておりません。
それは田村さんにお任せ
お任せいたしましょう。
でも子供さんがそういう本なんかプレゼントされて嬉しそうにしてる姿あえたら嬉しいでしょう。
本当に笑顔であのいただいてくれます。本当に嬉しいです。
そうですね、
はい。
さっきその田村さんもおっしゃいましたけども、子供から大人が元気もろてるいうところです
ね、ありますね、ありますね。
でも本がいっぱいあるっていうのはいいですよね。
いいですね、
そうですね。
今のお話、その 人を助けるというのは自分に返ってくるんですね、これ。
なるほど、
今お話聞いてつくづく思いましたね。
そうですね、
はあ、本当に今いいお話を聞いて帰れそうですね、これ。
そうですね、
だからまたいいことしたいと思っております、これ少しでもね、
うん、そうですね、はい、確かに、まあ、情けは人のためならずという古い言葉がありますけど、
ね、
まさにその通りですね。
はい、
はい、
と思いますね。
まあ、そういう意味ではあの田村さんは、まあ、子どもさんだけでなしに今町のユニバーサルデザインにも関わっておられるんですね。
はい、そうです ね、はい、ですから、まあ、そういったところであのユニバーサルデザイン、じゃあこれは何かなって言ったら誰でも優しく、使えるものをみんなで考えたりするのよっていうようなことでしてるんですけども、ですけどもあの例えばあのエレベーターとかそういったところは車椅子の人がすごくあの助かるとかっていうんですけど、でもその車椅子の人のためだけじゃないのよ、ユニバーサルっていう、あの私たちだって怪我をして、もうあの松葉を杖をついたりする、そんな時には車椅子じゃなくたってやっぱし利用してるよねって。
そうね、
だから何々の人のためにその人だけのためにじゃなくて引いては自分たちのためなのよっていうようなことで、
まさにそ
のね、しておりますね。
まあ、それと平時というかあの本当静かな時だけでなしにいざ、はい、そういう災害が起きた時にも、
はい、
ユニバーサルの街というのは避難しやすいし、
そうですね、
ね、で、はい、あの避難所にもなるというかそういう家があるわけですからね。
そうですね、
まあ、あの永田はユニバーサルの発祥の地でもありますので。
そうなんです、はい、
頑張ってやってください、
はい
はい、ということでそろそろお別れの時間がやってまいりました。今日はトンティ、トン21世紀
で参りましょう。
21世紀コーポレーション代表の加藤義雄さん、はい、そしてですね、元永田区の主任児童委員をしておられました田村みのりさん、お二人に来ていただきました。また8月には新しいゲストの方をお迎えして、ご放送いたしますのでお楽しみください。それでは今日はこれぐらいで、さよなら。
さよなら、
さよなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は神戸弘南ライオンズクラブのアクトでお届けしました。